スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは。スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。お送りしますのは私スノーと
半助と
高野です。
はい、蒸し暑い季節になってきましたけれども、はい、いかがお過ごしでしょうか、というかレンズにカビなど生えてませんかっていう感じです、だね、でもまだそれほどではないですよね、こっちは。
そうですか。
ただ電車とか暑いんでちょっと。
ああ、
そうなんだ。
あとね、今日ニコンサロンにちょっと寄って、結構いい展示やってたんですけれども、ニコンサロンも暑かったです。展示っていうかギャラリーもそうですけど、やっぱりエアコンの設定温度が高いんだな。
なるほど。
感じでした。
あ、違った。
展示してる写真も大阪の、こう、ベテランの方なんですけれども、なんかちょっと熱い、こう、なんていうの、まあ英語だったんでちょっと、英語のタイトルだったんですけど、日本語に直すとまあ、泥の川みたいな、泥水みたいな、そういう、タイトルの写真で、すごい熱そうだったんですよ。
演出なのではそれは。
どうなんだろう。その方に、結構まあお年の方だったので、まず暑いですけど大丈夫ですかって聞いちゃったんですけど、だからそしたら逆に暑いですかって言われちゃいました。
暑いんだ。
いや、パワフルだなというか、こういう写真の人にはこのぐらいの気温がちょうど良かったのかなとか、ちょっと。
もうそんなに暑いあれだったんですか？
暑い感じでしたね。
なるほど。
はい。
あとね、私がね、ライトルーム買ってみました。
おぉ。
今、乗り換えで1万円で買えるんですよね。
はい。
そうみたいですね。
で、おぉと思って、ちょっと気にはなってたソフトだったので、はい、その1万円で乗り換えられるというリリースを見てから、
はい。
結局、20日くらい使ったのかな。
はい。
無料の、使用で30日間使えるじゃないですか。
はい、はい。
ちょっと試してみようと思って、はい、それをダウンロードして使い始めて、はい、仕事のやつを2本、3本ぐらい使ったのかな。そんで、あ、もうこれはいいやと思って、で、まあ、ギャラが入るのを待ち、早くしないとシリアル切れると思って焦っていたんですが、まあなんとか1万円工面できたので、買ってみたんですけどね。
あ、はいはい。あれってシリアル切れても大丈夫なんですかね。また登録すれば、
多分僕結局切れる前に、その30日の使用から切れる前に購入できて、はい、で、買ったシリアルを、
はい、
登録したので、そのまま継続して使ってる感じなんですけど、
う
ん、どんななんだろうと思ったんですよ。結局、フォトショップあるし、はい、ブリッジあるしの状態で、わざわざライトルームって、で、しかも通常で買
う
と3万、
うん、
4万までいかないけど、
3
万強みたいな感じになったんですよね。だからそこまでのお金を出して、このブリッジとフォトショップの、あれってどうなんだろうって思っていたんですが、私はドンピシャでしたね。
あ、そうですか。
まあ、基本なんかブリッジ、こっちの方に近いったらいいのかな、なんですけど、要は写真選ぶのとか、
はい、
操作がすごくブリッジより洗練されているというかね、レートをつけたりとかフラグを立てたりとかするのが、
はい
はい、ブリッジだとコマンド1で星1つ、
う
ん、2で2つとかじゃないですか、
はい、
で、ライトルームの場合はただ数字だけなんですよ。
あ、なるほど。
で、要は一つの 指だけで完結するのと、
うん、
星を例えば 1枚目の写真に星1ってやったら、その選択された写真が次に行くんですよ。
うん、
だからあの数字だけボンボン押してって写真をどんどん送ってきるんですよね。
う
んうん、で、キャプスロックをつけるかつけないかで動きが変わるんですけど、
うん、
キャプスロックオンの状態で1ってやると星が1つついて次の写真に変わるんですね。
う
ん、でキャプスロック外しちゃってると1って押すとそのまま、なんて言うでしょう、対象となる写真の移動はないんですけど、そのキャプスロックつけてると1とか、あとフラグつけても移動しますし、
うん、
だからポンポンポンポンとこう、なんて言うんだろう、写真選ぶのを軽快に作業ができるっていうのかな。
なるほど
ね。操作性がいいんです
ね。うん、すごくなんか、なんだろう、大量なやつを、
見るには
いい、見たりさばいたりするのにはすごく非常にいいかな。でね、横に現像のねあれがあるんですよ、
はい、
ローファイルの現像のいじる露光量とかシルト比とか補助光とかっていうのは普通スライダーじゃないですか、はい、なんだけど、もちろんそれも出せるんですが、その、なんて言うんだろう。右ボタンとか左ボタンとかでついてる。なので、ちょっとだけ、露光一つ上げてとか、はい、で、大量にこう数やっていくんだと、そのスライダーじゃないのに違和感を最初感じたんだけど、
はい、
こうじっくり仕上げる写真とかじゃなくて、
ああどんどんやりたい。
そうそうそう、うん、どんどんやって、まあもちろん同じぐらいのあれだったらプリセットしちゃってバーッとまとめてやってた方が早いんだろうけど、
はい、
1枚2枚、ああこれでちょっとだけ上げとこうかなとかいう時ってあるじゃないですか、
うん、
でそういう時にこのボタン式は意外にいいかもと思って、
うん、
でちゃんと時間かけてやりたい場合は通常のブリッジとか、あ、ブリッジっていうよりカメラローって言えばいいのか、あれ。
はいはい。
あれと同じようなスライダーのやつも出せるには出せるので、うん、これは意外にいいかもと思ってですね、非常に今、もうちょっとブリッジ戻れない感じです。
そうですか、
うん、ただね、現像の上がり具合がブリッジとまたちょっと違うような気がしなくもないんですね。ちょっとそこら辺細かいところは僕わかんないんですけど。なので、ちょっともし、スノさんも一応使える環境にはありそうだということなので。
ちょっと行ってみないとわからないんですけどね。いっぱい入って、山のようにアプリケーションが入っていて。
あ、そう。
はい。
ちょっともし触れるようであれば、ちょっとまたね、そこら辺詳しく突っ込んで。
はい。
使い方すごくいいですね。あとあれか、良かったのが、写真を選んだ時のフィルタリングっていうんですかね。ブリッジだとフィルターっていう言い方すると思うんだけど、
はい、
あれが、もう一覧出してる横で、Mac でいうスマートフォルダー的なものが作れるんですよね。
うん、
でこれがセレクションだったっけかな。あ、スマートコレクションとかいう呼び方なんだけど、要は星2つのやつでこのフォルダに入ってるやつとかってすると条件作っておいて、それに合致したものがリアルタイムにどんどんできるので、
うん、
星2つのやつが今選んだところまでで何枚とか、
あ、
そういうのが 結構細かくいろいろ設定もできるし、これはいいかなって感じで、今の私の仕事に関してはすごく非常に便利に使える感じですね。なんでまあ1万円はありじゃないかなっていう気がしますね。これいつまでなのかはっきり書いてないんですけど、
あ、そうなんだ、うん、
お早めにかしら、
うん、なので他社製品の現像ソフトとか使われているか、フォトショップ持ってる人だったら多分対象になると思いますんで、気になる方はあの、うん、なんでしょう、使用版から、無料のやつでちょっと試してみて、はい、使い方を確認してから、
はいはい、
やってみるといいかなと思います。はいはい、で今週は、スノーさんが先週話したんでしたっけ、キヤノンのプリンターね、
はい、
はい、そこら辺の話を詳しく今週は聞いていきたいと思います。
キーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで、先週はねさらっとインクのカートリッジを光る話とかそこら辺だったので、
はい、
実際使ってみた感じの方をね、
はい、
今週は
そうですね。
話を聞こうと思います。
はい。まあ、高野さんが光るってやつやってたんで、
はい、
10色光るとちょっと怖いです。
それ、結構明るすぎるんじゃないでしょうか。
そうですね。
大丈夫でしょうか。
いや、
なんかフィルムだったら観光しちゃうんじゃないかしらっていう。うっかり。へぇ、すごい。なんか10色全部違った色だったら面白い。
まあね、それ、まあ、蓋開けないと、ほら、交換時に蓋開けないと光ってないから、
うん、そうですね、
別に、あれは中で常に光ってるとは思えないんだけど。
そうですよね。あれ、あれ、プリンターのカートリッジに電池かなんか仕掛けてあるんですかね、電球っていうか。
いや、LED はね、カートリッジについてるけど、
あ、そうなんですか。
と思い、うん、ついてる、うん、LED カートリッジについてる。ますね、ついてる。
え、ほ
んと？うん。確か。
ちょっとよく見
て。外すと消えるから。
あ、そう。
確かね。
それを発して、転用とかできるん
だよ。いや、だからまあ、回収っていう形に。
ああ、なるほど、
ね。確かベルマークの対象とかにもなって
そうですね。うん。ぐらい。
あれ、ね、あれ捨てたらなんかすごい罰当たりそうな気がする。
そうですよね。あんな資源を捨てちゃいかんって感じですよ、ほんとに。そうね、あれも私びっくりしました、最初。本当に。でもね、今さっきちょっと、はい、さっき見ますとお写真拝見したんですけど、はい、ね、あの、インクのやっぱり量が半端ないですね、あれは。
半端ないです。
あれ、一つどんぐらいでなくなっちゃうんですかね。
いや、あのね、とりあえず導入の時に、消耗品を、はい、あの、申請しなきゃいけなくて。
ああ、そうか、はい。
で、計算したんですよ。このぐらいの人数でこういう、このぐらいのことやって、はい、で、一応僕の計算上では、まあ、8回の授業を15人ぐらいでやって、このぐらいのものを制作してっていうので、全職1個ずつ、だから4回分でいけるはずっていう計算だったので、ね、4回プラス、まあ、あの、いろいろテストプリントとかも作んなきゃいけないから、だから5回分、5セット注文しといたんですよ。
はいはい、
で、蓋を開けたら、一応ね、他のグレー以外は、
はい、
あの、全色、見事に1個で済んでます。ただまあ、あの、残量を見ると、1個と4分の1ぐらいまではいってるんだけれども、
うん、
だから計算上では全部 OK、それで使い切るっていう感じだったんですが、
うん、
なぜかグレーだけこの あの、4分の1機の間に3個もなくなってしまって。
なんかグレーだね、結構。
今4個目が、あ、田原さんのとこもそう？
いや、まあ言うほどじゃないんですけど、やっぱりグレーは多めに買っといてちょうどいいぐらいですよね。他の1個買うときに2個っていうか、うん、
あ、やっぱり
うちはなんか私がいないときに父がね、どんどんどんどんやってしまってるみたいで。ものすごい早いんです、なくなりが。うん。はい。
いや、鍵かけとかなき
ゃ。鍵ね、かけとかなきゃ、本当に。うっかりあの、インク交換教えるんじゃなかったと思って。
ああ。どんどん引っ張れる。
どんどん、どんどん本当ね、なんか 2L とかをね、もう、1日2、30枚とかね、やってしまうので、どうしたものやらっていう。
僕の一回の授業より多いかもしれない。
そうですね。でもなんかグレーインクのせいかなんかプリントしてすぐというなんか乾いた時の色がものすごい違いますよねなんかね。
ああ、あれ？中野さんのは染料、染料タイプ。
あ、黒だけ顔料があるんですけど。
ああ、そっか。
うん。
黒だったかね。ここで9500は多分全部顔料インクで、
はい、
そこら辺は、あまり変化はない、
ね。そうなんですか。
出た時と乾いた後とあんまり、差がない、
うん。差があまり感じないですね。うん、僕のね、うちのエプソンの 4000PX と比べると、かなりそういう点では、まあ当たり前なんですけど、年代が全然違うから、もう出た時にの、うん、色で大体判断しても遜色ないぐらいな出方はしてますね、
まあ大体いい方に変わってきてくれるんでまあいいんですけど、
はいはい、
最初出した時なんでこんな黒いのとかなんかドス黒いとかちょっと決まる、でもなんかそのうちなんかこう 2,3 日して見直すと、
うん2、3日。
2、3日っていうのはもっと早いんでしょうけどね。
あ、はい、
すっきりという感じになったりしますけどね。
まあ、だから染料の場合はどうしてもやっぱり染み込んでいくのが時間がかかるっていうか、あと溶剤も飛ぶのに時間かかるのかもしれないし。紙は何使ってるの？
いや、それは、だから光沢の、
はい、
スウェルだったら赤い光沢の部分か、
はい、
あと、最近私は A4 の分のなんだっけ、プラチナだっけな。なんか黒い。
おぉ。
やっと、
はいはい。
見て、
プラチナね。
ちょっとやってみたんですけど、この時も、最初プリントしてどうしようと思っちゃったんですけど。
あ、そうなんだ。
でもまあ、それこそ2、3日ほっといたらスッキリになってきたので、やっぱ乾燥が大事ねと思ったりしました。
あ、じゃあだいぶ、やっぱり、この9500とは、感じは違う感じだね。そうなんだ。いや、その、黒いプラチナ、あれでは予算では買ってなかったので、学生は安いやつでいいやと思って、ゴールドにしたんです。まあ、ゴールドが標準っていうか、標準よりは、あれ、それより下あるんだっけ？
下は、柔らかい紙になっちゃうじゃ
ないですか。あ、そっか。
あとはマット紙とか、
まあ、ええ。あ、そうですよね。うん。だから、ゴールドとマットを用意して、あと、絹目と3種類。
ね、はい、
うん、
はい。
3種類やって。
ええ。
うん。で、一応写真の授業なので、メインは、むつ切りのサイズにしたんです。
はい、はい。
紙を。そんなもんで、なんて言ったらいいんだろう。こう、学生さんにはいちいちむつ切りとはって説明しないと何この四角い紙みたいな感じなん
ですね。
ちょっと、うん、だただキャノンはまあでもエプソンもあるか各社そこそこ出てるけどむつ切りとか四つ切り、今ある一応あることはあるんですよね、
はい、あると思います、はい、
でむつ切りをちょっと注文したので、
うん、
切りを使ってるっていうのは、まあ一つは、こう、作業時間を、っていうか印刷時間をできるだけ短くしたかったので、
うん、
A4 フルで出されると、やっぱり5分以上かかるんだ
よね。うん、5分も、
うん。5分以上かかって。
キャノンの方が早いんだよね、でも出るのって。
すっごい早いですよ。
うん、早いと思う。
うん、
うん
うん、
でも A4 だとやっぱ5分ぐらいのかかるんだ。
まあかかるかな。うん。A4 で縁なしで出されたら5分以上かかってる。で、まあプリンタードライバーに、
うん、
こう、プリンタードライバーがまたね、結構ざっくりした感じっていうか、アパートな感じで、
うん、
標準、綺麗、カスタムってこの3種類しかないんですよ。で、
そうですね。
うん。で、まあ綺麗で大体何でも OK なんだけど、
うん、
写真の場合は。で、カスタムにして最高っていうんですかね、このスライダーがあって、スライダーを一番いい方にやると、とんでもなく時間がかかるんで、
多分、
これはエプソンでいう、双方向印刷じゃない、双方向印刷オフっていうことなのかなと思うんですけど、うん、そういうあれはないんだけど、ないんですよね、表示は。
うんうんうん、
でもなんか時間のかかりようから見るとそれっぽい感じ。なので、
うん
うん、一回なんかうっかりそれ最高になっていて、
うん、
どんどんプリンター、プリントするデータが溜まっていって、
うん、
ちょっと焦ったことがあるんだけど、
うん。
なんか速度の調節ができるんでね、
うん、
印刷速度の調節っていうのが一番遅いになってるとね、
はい、
相当かかるし、あと待ち時間がなんかえらい長かったり。
あ、そんなオプションある？印刷速度。
うん。
あ、そうなんだ。画質しかなかったけど、
あ、そうですか。うん、ちょっとプリンター出し、速度っていうのがあるんですよ、うん、プリントの印刷。印刷速度っていうのが。
印刷速度。へ
ぇ、うん、それを遅いにすると遅い、印刷自体も遅いんだけど、連続にすると、その間の、
うん、
インターバルが長くなるという。
へ
ぇ、うん。
それはまた面白い。
ええ。
やっぱりインクの乾きとかそういうの関係あるの？
乾きの時間なんでしょうね。
あ、そうだね。うん。あ、それは、うちのエプソンにも。そのオプションはついてるけど、
うん、
そのね、キャノンの9500はそれはない、なかった、なくて、ただ綺麗か綺麗じゃないかって、そういう、すごく最上位機種なのにこんなあっさりしてていいのかっていうか。
ああ、なるほどね。
ただ、それだけかなりおーっとっていうかね、そこら辺は、まあ、色的には非常に素直っていうか、
うん、そうですね、う
ん、あんまりとんでもないものは出てこないので、
はいはい、
ただプリンタードライバー、まあ、Mac OS にもよるの 5.5 なんだっけ、5.5 じゃないや、5、ん、ま、Mac OS の 5?6 ではないんですよ、
どっか、
学校にあるやつは。
10.5 ってこと
ですか？あ、10.5 ね。
うんうん。
はい。それになってからなのかもしれないんだけれども、
うん、
もうカラーマネージメントの、こう、プリンタードライバーに任せるか、
うん、
フォトショップ側でやるかっていう、
うんうん
うん、その区別がね、なんか、あやふや。
うん。
あやふやとしか言いようのない、なんか、
うん、
なんか、不思議な、設定具合になっていて、
うん、
一応マニュアルに、結構細かく指定が書いてあるんですけど、
うん、
何々の場合は、要は、OS と、プリンタードライバーのバージョンの組み合わせによって、
うん、
カラーマネージメントをいじるオプションの設定の仕方が違うんですよね。
ああ、なるほどね。
で、しかもカラーシンクを使うか、
うん、
キャノンの、オートのカラーマネジメントを選ぶかっていう。
うん、
カラーマネジメントをだから、パネルで選ぶのに、
うん、
階層で言ったら3段階ぐらいあるっていう感じなの。非常になんかわかりにくい感じ。
うん
う
ん、
はい、未だに分かってないんだけど、
うん、
今日もちょっとあれこれ色が変だとか言って、いろいろやってるうちに少しそこら辺が分かって、
うん
うん、結局、フォトショップ側でやった方がどうも分かりやすい。
うん、
ただ、フォトショップ側でね、カラーマネ、プリンタープロファイル、用紙のね、
うん、
ファイルを選ぶと、
うん、
プリンタードライバー側での、なんだっけ、カラーマネジメントをオフにしてくださいっていう警告が出る ですよ、うんうんうん、ところがプリンタードライバーには、うん、色補正なしっていう、エプソンにはある、今の僕が使ってるやつにはあるんですけど、色補正なしっていう、そういうあの、選ぶ項目がないからで、ただあのプリンタードライバー側でこう例えばノードとか CMY をいじれる、うん、あのスライダーが出るパネルがあるんだけど、うん、ここが出るけど使えない、こうスライダーとか動かない状態になっているだけっていう、
うん、何もうグレーアウトになっちゃうってこと、
うん、まあそうですね、うん、
へー、
でそれがどうもその、プリンタードライバーでのカラーマネジメントなしという状態なのではないだろうかっていう、あの推測でやるしかないっていう感じなので、
うん、
どうもちょっとやってて不安はあるんですけど、うん、まあ、マニュアルを読むと一応そういう風にやれと書いてあるんです
グレーアウトの状態になればフォトショップで警告は出ないの？
いや出てる
出てんの？
出てんの、うん、あの、うん、出てます、うん。だからそれがよくわからないんですよね。
うん、じゃあそれはどうするの？警告を無視してそのまま進める、
うん、そうです
ね、感じなの、
うん、で、結果が良ければそれでオーライということで、うん、とりあえず結果良かったので、
うん、
あの、フォトショップ側でのマネージメントは効いているんだと判断するしかなかったという感じです。
うん、
だからあれは相当詳しいっていうか、そこら辺経験のない人はどうしたらいいのか全く分かんなくなるような気がするんです
けど、なんかもうなんかご利用しでいろいろおすすめしてきますよね用紙の選択でもね、
うん、
あの縁なしを選んだらこの用紙はダメですとか言ってもう出ちゃって、
ああ出ちゃ
う、なんかいいえを押し続けてもずっと同じダイアログで続けちゃったりとか、この辺の回避方法を得得する
方に回避したの、
回避しながらこう騙し騙しというか、
うん、
普通の紙にポストカードなんかは普通の普通紙というかね、あの光沢の純正じゃない紙にするんで、はい、
うん、
そうすると絶対それはおすすめできませんとかって出ちゃうので、その辺はいろいろ探りながら、
ああ、そうなん
だ。でも結局なんか高品位専用紙にしたらよかったとかね、いろいろ、
うん、
でなんか あの普通のなんだっけ光沢プリントで印刷してみてもいいんだけどなんかノートが濃くなっちゃって困っちゃったとかね、
うん、
でも紙によったら案外普通にハガキっていうモードですっごい綺麗に出たとかね、いろいろもう謎が深まるばかり、はい、
いや高品位9500は高品位用紙ね、はい、使えないっていうかそのそれを選ぶあれがないんです、うん、
なるほど、
うん、あの種類がなくて、
うん、
普通紙はあるんだけど、
うん、
その次いきなりあの写真用紙
にな
ってて、がマットかな、
う
ん、あ
フォトマットになってて、
うん、
その間がないのに、
うんうん、
僕高品用紙いっぱい買っちゃったんだ
ですよね、あれもなんか普通にねあの、うん、コピー用紙にちょっと塗装してあるような紙なんですけど、
でまあとりあえずフォトマットで出したら普通に出たから、まあまあ、まあいいや
うん
やってますけどね。
キャノンはキャノンじゃないや、エプソンでいうスーパーファインみたいな感じの。
そうそうそう、
はいはいはい、
そうですね、あの9500にはその用紙の設定はない
という
か、そもそも使うようにできてなかったみたいな、っていうあの発注するときによく見ろっていう話なんですね当然スーパーファインはあるもんだと思ったから、
うん、うん、A4 なんかプリントしてんじゃないわよってことですかね
いやどうなんだろ
うそれサイズじゃなくて紙質のことでしょ、
うん、紙質、うん、そうそう、うん、
でもねパッケージで売ってるのね、うん、
え
パッケージで売ってるもんなのにね、
ああはい、そうなんだけど、うん、まあ、あの確かに、キャノンのサイトで9500M2 で用紙種類ってやると、
うん、
あの高品位は確か出てなかった。
入ってないの？
入ってないの。でも僕はなんかその時ヨドバシかなんか別なね、あの、うん、そういうところで調べて、うん、あこのくらいの値段かと思って注文出しちゃったんで、
うんうん、
全部顔料だからですかね。
うーん、
高品位用紙って染料 専用なのかしら。
そんなことああ、そうなのかもしれない。まあ一応出ることは 出ました。出るっていうか、あの、フォトマットで、ちょっと色は、なんか、浅くて派手めだけど。まあしょうがないやって感じ。
なるほど。
使ってます、
うん。
そう、それで、実はまだちょっとモノクロまで、やってないんだけど、モノクロまでっていうのは、モノクロ専用紙まではやってないんだけど、
うん、
あの、ゴールドでモノクロとか出してみて、
うん、
だから、あの、モノクロのあれがあるのね、モノクロっていう、あの、チェックを入れるところがあって、
はい、
プリンタードライバーに、
うん。
で、それ入れると何でもモノクロになっちゃう。カラーデータでも。
うん、
プリンタードライバー上で変換されちゃって、んですけど、でね、RGB モードでももちろんちゃんとモノクロで出るんですよ。あの、モノクロに変換しておけば、
うん。
でね、そうすると、そのモノクロっていう方を入れると、なんかちょっと、音国調の、
うん、
あの、色調のモノクロになって、
うん、
RGB モードのまま、まあ、あの、モノクロにした、画像だと結構純国調になって出てくるので、
うん
これはなかなか使えるかもね、とかも。
いろいろ癖があり
そう。面白い機能がついているな、と。
なるほど。
ただその間が選べないから。ちょっとあと紙を、ね、他の紙とか、まだモノクロ専用紙とかいろいろ出てるんで、そこら辺どうっていう、やっては見たいんですが、ちょっと授業の方が忙しくてなくなる感じです。
なるほど。
で、あの、さっきのほら、プラチナ
はい。
あの、プラチナとゴールドはどう？差が感じ、値段の差は感じる？
まあまああるんじゃないですかね。
あ、まあまあ。あ、そう
だ。ちょっと透明感が強いようなね、まあ、プラチナは感じだから、やっぱり。
そう。
うん。あ、
白度っていうの？純白度？
はい。
は、確かにプラチナの方。
そうですね。ね。
あるんだけど、はい、まあちょっと9500でやっちゃうとゴールドでも結構いけるじゃんっていう感じがしたの。
まあ大体ゴールドでしょうからね。
まあそうですね。
うん、
まあ支持体もしっかりしてるし。
はいはい。
はい、
うん、
で、ちょっと授業でまあ写真のこうまあ一つは写真集を作るっていうのでまあここにブログに若干載ってますけれども、
うん、
英語のサイズでこう作っていって、これはダミーで僕が作ってるやつなんだけれども、
うん、
まあ、ゴールドとかフォトマットで作って、
うん、
まあ、5、6枚、英語でもね、1分半かかるんですよ。このサイズで、余白つけて、印刷しても。で、
うん、
結局5枚出そうとすると、まあ、7、8分っていうか、まあ出してるだけで7、8分。
うん、
プリンタードライバーとかいじってる時間も含めると12、3分はね、かかって、
うんうん、
で、それで10人以上学生さんがいるので、
うん、
計算すると結構ね、授業時間の半分ぐらいは、ただただプリンター動かしてるっていう、そういう状況なので、もうこれ以上の枚数は増やせないっていうところです。
うん、
6枚ぐらいで写真を選ぼうとするとすごく難しくて、
うん、
このちっちゃいやつ、ミニチュアをいっぱい作って、
うん、
並べては差し替え、とっかい引っかえして、
うん、
まるで俳句のような感じ、短歌、俳句のような感じになってました。これはこれで面白かったなと思う。僕、自分としてはね、すごく面白い体験になって、うん、ありました。で、ちょっと学生さんが作った、こう、製本したやつを写真にまだ撮ってないんですけれども、
うん、
写真の中身で評価するよと言ったにもかかわらず、
うん、
ものすごく製本に凝ってて製本に3時間かけたやつがいて、
そうそう、ね、
僕帰れないんだけど、みたいな、そういう。本来はこの黒い紙で見返しと表紙を兼ねてるんですね。写真の大きさの、写真の大きさの2倍の長さに切って、
うん、
それを真ん中で折って、
うん、
一緒にくっつけ、表紙と裏表紙としてくっつけて、それでおしまいっていう風にしたんだけど、
うん、
ちょっとまあ本格的にはここで背表紙つけてとか、あの表紙に何かあの、うん、なんていうんだろう、こうロゴというか、あのあれをタイトルをつけてとか、うん、やりたい人は周りにもう一回巻いてもいいよとか言っちゃったもんですから、
うん、
みんなやり始めてまあ作るのが好きな人たちなので、それはそれで、よかった、
ね、
なんかこれ持ち帰って作ったりとかしてました、
うん、
中の紙なんか裏打ちとかしないと波打ったりしてきませんかね、乾燥とか。
ああそう、それね大変だった、あの、
うん、
ペーパーセメントがなかったんで、はい、両普通の僕はもうここくっつけるだけのつもりで、あの、閉じ代のところに糊代を作ってそこにくっつけるだけのつもりで、
うん、
紙工作用ボンドで、こうやってやってって言ったんですけど、その後そこに別に表紙をつけたいとか言って、はい、じゃああのこれとにかく糊は薄く伸ばしてとか言ったんですけど、ほとんどあの僕のプラモデル状態で糊がめ、うん、なんていうんでしょう、こうかまぼこ状にビューンって引いてある、
あ、はいはい、
でそれにベタっと乗っけたもんだから、
うん、
糊でベコベコになっている、
ベコベコになってますよね、
でこれはまずいと思ってあの、両面テープにしたんだけども、はい、で、まあ両面テープの方が綺麗に。
でしょうね。
うん、ただ乗っけるのが、うん、正確に乗っけるのがすごく難しくて、悲鳴を上げながらやっていて、
はいはい。あと中の、
はい、
はい。
はい。
中の写真のプリントしたのもなんか、はい、うまくしないとこう、たわんできちゃいそうな気が。
あ、いや、でも、あの写真はね大丈夫だよ、
大丈夫でした、うん、
あのホチキスで止めちゃうだけなので、
あ、なるほどね、うん、
写真の方で、はいはい、あのゴールドの紙なんでしっかりして
る
し、
なるほど、
はい、
うん、
でまあ そんな感じですごいこう個性豊かな写真集たちが出来はしたんですけれども、はいはい、紙の写真はどうなんだろうっていう感じがしたいと思います
難しいところで、はい、本としてね面白いのは本当いいんですけど、う
ん、まあ、いいんだけどね、
うーん、なるほど、
はい、そんな感じでできてます。あとはあれ何を言おうとしてたんだっけ、まあ、ちょっと別なことを言おうと思ってた忘れてしまいました。なんだっけ、
その授業のことです
か、はい、授業、いやプリンターの
プリンターのこと、
はい、あれ？なんだろう。いや、思い出したら話します、ね。きっと大したことじゃないんでしょ
う。
はい。それで、まあ、あの、まあ、こうして無事終わったわけ。
はい。
けれども。
はい。で、全体にこの9500を使ってみてどんな感じですか？うん、
はい。いや、あの、何もしない方がよく使えるっていう、その、いろいろやろうとすると、割とそこら辺はあまり考えられてないというか、使い、こう、いろいろ、プロファイルも用意されてて、
うん、
例えば、すごい高いね、
うん、
ミュージアムなんとかとか言って、
うん、
ミュージアム室、いろんな種類が、うん、キャノン以外のやつが、使えるようになってるんだけれども、
うん、
でそういう、カラーマネジメントというかプロファイルを選ぼうとすると結構難しくなる感じはする。
そこら辺そのエプソンの方のフラッグシップの方が、
うん、
ピンとくる感じっていうのかな、その
いや、まあ長ライン使ってるからだけの話、
うん、
だけの話かもしれないんですけど、
うん、
むしろだから何もしないで用紙種類だけ選べば自動的にカラープロファイルも選んでくれるようになってるので、
うん
うん、あんまり考えないでやっちゃった方が確実、
うん、
マッチング方法を知覚的にするか相対的にするかで結構違うんですけれど、
うんうん
だからそこら辺やってみてどっちが自分の好みっていうのを決めるぐらいでもう全然 OK な感じですね。
そんな感じにはどっちがいいんですか？
本当ね、相対的の方が、うん、
キャノンの方がいいってこと、
うんうん、ああ違う、あのあエプソンと、
うん、そうそうそう、
あいやーどうなんだろう、 4000px よりはいいのは確かですけど、
ああっていうか、まあ、それは世代が違うわけでしょ、
全然違いますからね、
そのなんていうんだろう、いじれるあれが、
あいじれるあれ、
自分の思ったと細かく設定できるのは今の話からするとエプソンの方っていうことなわけですよね、である意味お任せになっちゃうのがキャノンっていうは、うん、ま
あ、でもお任せでも多分あのほとんど差が感じられないところまで来てるかもしれない、
じゃあ別にそこにこだわる感じでもないの、
うん、と思うんですけどね、あとは自己満足かもしれないですね、
うんうん、
こういうプロファイルを作ったからって、あのプロファイル作っ、自分でプロファイル作ってそこに入れることももちろんできるんで、
うんうん、
もうそういうプリンタードライバーがちょっとあのオートで使ってねっていう主張は強い設計になっているっていうだけで、
うんうんうん、
多分あのエプソンと同じことはできる。
あ、できるんだ。
うん。
ただ
それをやろうとするとなんか急にめんどくさくなるっていう、
うんうん、
うん、そういう感じはあるので、
うん、うん、
エプソンはそもそもが全体的にめんどくさいから、うん、こう一から一つ一つ自分で選んでねっていう、そういうやり方です、うんうん、ですよね。
うん。
だからあれを人に教えるのすっごく難しいんですよ。あの学生さんとかに。
うんうん。
でそれと比べればキャノンの方は親切かなっていう、
うん、
うん、感じはします。
な
るほど。あ、そうそう、思い出しました。あのね、はい、こう結局事業としてはこう全部インクジェットで出してるんだけれども、
うん、
まあ、写真ってやっぱり銀塩のプリントじゃないですか、最終形態は、
うん、
まあ、デジタルになっても、うん、で今の学生さんたちって多分プリントをしない、
うん、
うん、プリンターにね紙入れられなかったんですよ。
え、あ、そうなんだ。
うん、いや使ったことないっていう人がほとんどだし、あと家にあるって言っても複合機だから、
うん、
あのねトレーに入れて、
はい、
それでおしまいじゃないですか。
ああ、はいはい。
ああいう後ろにリアトレーに差し込むっていう経験がない人ばっかり、
うん、年賀状でも作らない限りねないでしょうね。
でも、複合機だったら年賀状だってトレイだから。
うちのは後ろから入れるんですけどね。
あ、そうなんだ。まあ、そんな感じなんで、まず右寄せっていう、右寄せでトレイっていうか、あそこに入れるとか、それができなかったりとか、
うんうんうん、
なぜか左側に紙が乗っかってて、
うん、
ロードされずに、
うん、
変なことになってるとか、そういうことが。うんうん、したんだけど、まあ、それで、これが、インクジェットが写真じゃないからって話で、僕が、近所のDP屋さんで、
うん、
同じデータを、うん、フロンティアで出して、いたんですよ、
うんうん。
同じデータをキャノンでも出して、
うん、
あと、エプソンの僕の 4000px でも出して、
うん、
で、持ってって、並べたのね、
うんうん、
で、
うん、
で、どれが一番、まあ人物の写真なんだけど、どれが一番いい、よく見えるとかいう話したら、二、
うん、
クラスあって、二、うん、クラスとも、
うん、
フロンティアの、
うん、
自動補正ありっていうのを選んだんですよ。
フロンティアは補正なしも出したの？
あ、補正なしも出した。
はい。
じゃあフロンティアの補正ありなしと、キャノンとエプソンが並んだっていうことね。
はい。で、紙もゴールドと、
うん、
そのプラチナ。
うんうんうん、
それぞれ出してる。全く全部同じデータで出したんだけど。
うん。
そしたらね、そのフロンティアの補正あり。
ありなんだ。
絵を選びました。
へ
で、僕の好みから言うとフロンティアの補正なしの方がいいんだけど、
うん、
うん、
フロンティアの補正ありにすると、かなりコントラスト高くなって、
うんうんうん、
肌とかね、ハイライト飛んでくるのね。
うんうん、
でだけれども、ちょっと離れてみると、
うん、
そっちの方がやっぱり、見た目に、こう、華やかな、見えるっていうのと、
うんうんうん、
あと女の子が、なんでこれにしたのって言ったら、肌色が一番いいっていう。
そうみたいですね。
個性ありが
個性ありが。カタツヤはこれが一番いい。
うん。
と言っていました。
うん。
まあ、だから、ああ、やっぱ、まあ、銀、あの、本当の素人の人が見たらどれでも一緒に見えるかもしれないんですけれども、ね、
うんうん、
まあ一応学生さんたちの目がそこに行くっていうのは、まあ銀円プリント、まあフロンティアはまあそれを、なんていうの、ハイエンドではないんですが、
うん
うん、まあ、あの、値段もね、500円ぐらいするし、A4 です、
うんうん
うん。その差は、百何十円との差はちゃんとあるんだな、って。
ああ、なるほどね。
ちょっと感心しましたけど。
うん
うん
うん、
なので、学生には、まあ、残したい写真は、写真屋さんで DP 屋さんで焼いてもらえるって言って、終わったんですけど。
なるほど。
ね。うん。
まあ、そんなこんなでやっと第1回が終わって、今、もう今週第2回に、また振り出しに戻るで、
うん、
いうことやってます。
あ、そうなんだ。2回目のサイクルに入ったの、
はい、サイクルに入ってくるという感じ
です。結局それは生徒さんが入れ替わってるってことなんでしょ。
そうですね。
うん、
うん、授業の内容はまああのいろいろ改良点はあるんですけど、
うん、
ほぼ一緒っていうか、
うん、
あの内容は一緒じゃないと困るんで、
うん
まあ、アプローチっていうかね、話し方とかなんか、あの、順番変えてみたりとか、
うん。
うん、してますけど。
うん。なるほど。はい。ということで、まあ、キャノンの、9500マーク2、
うん。
使ってみた感じと、授業の様子なんかもね、そっちの感じが思ってる気もするんですが、
はい、
はい、まあ今週そんな感じでお届けしました。お届けしましたのはハンスケと、
あ、はい、あのちょっと最後に告知だけいいですか？
あ、はい、
まあ写真展の、
はい、あ、そうだ、ごめん、
そう
そうでした。はい、スヌさんの個展が決まったということでね、はい、
はい、はい、そうですね、はい、10月の、4日から、
うん、
10月の何日だっけ？15日です、
うん。
はい。ちょっと休み、日曜日と確か月曜日祝日があって、毎年開けるとか開けないとか、ドタバタしてるんですけど、
うん、
決まり次第また お話しします。
10月の4日から
?10 月の4日から15日。
15日まで。
はい。
はい。ですね。
はい。ということで。
はい。2週間です、
今年も決まりましたということなので。
はい。一応テーマは、ジェットエアライナーという、
うん、
飛行機の写真です。
うん、
はい、
うん。
あの、スティーブ・ミラーバンドっていう、
うん、
昔のロックバンドが同じ曲名をやってるんですけど、
うん、
はい、ああいう威勢のいい感じとはちょっと違うんですが、
うん、
はい。ちょっと、ま、あの、タイトルだけ撮らさせていただきましたっていう感じです。
うん、
はい。
どうなんですか、進み具合は。
え、この2枚だけ。いや、はい。
この2枚
あの、ああ、あの、同時最新作というところに、う
ん。あ、これか。
あります、はい。
うん。ああ、なるほどね。
はい。まあ、なんか10年ぐらい、あの、なんか飛行機乗るたびに、写真撮ってて、
うん。
うん、
笑顔をひっくり返してみると、まあ結構、ああ、いや、これ焼きたいなーっていうのがだいぶ溜まってきてたんでね。
うん、
うん。まあ、実際に飛んでる飛行機だけじゃなくて、こう模型の飛行機だったり、
うん、
飾り物の飛行機だったりとか、
うん、
そういう感じで構成するつもりです。
うん、いっぱいあるけど、君は、決まってるのはこの2枚だけってこと？
とりあえずこれ DM に使うのどっちにしようかなっていう、
うんうん
うん、感じです。
じゃあまたこれから、
はい、
あと4ヶ月ぐらいってことか。
そうですね、もうさっさとこうギャラリー用のプレスリリースとか、
うん、
DM とか作んなきゃいけないので、
うん、
はい、
あ、リリースはこれぐらいの時期からってことなんだね。
そうですね、やっぱり3ヶ月ぐらい前にしとかないと、
うんうん、
最低でも、まあ、いろんなものに間に合わないので、
うん
まあ、DM 発送はね、だいたい1ヶ月ぐらい前とか、まあ3週間ぐらい前とか、
うん、
あんまり早すぎると忘れられちゃうんで、
うんうん、
そうですね、
うん、なんだけど、まあとりあえず 作るだけ作っとかなきゃいけない、
うん、
形、
うん、なるほどね、はい、ということなので10月4日から、15日までということなので、その期間、はい、ただ未確定なのが休み明け
を、あ、休みですね、はい、
じゃあ最悪のケースでいくと
日月が休みになる、
90が休みの可能性がまだ残っているということですね、
はい、
もしかするとそこも開くかもしれませんが、うん、今のところ未確定ということで、それ以外の日程は空いておりますので、今からスケジュールを開けていただいて、ぜひソメイさんの方に足を運んでくださいということでした、はい、はい、ということでお届けしましたのは半助と、
はい、スカウト、
はい、高野でした。
ではまた。